今朝はペンテコステの日曜日ですので合同礼拝ですけれども、もうそのまさにペンテコステの出来事そのものを今日はお話ししたいと思います。でその起こった出来事を通して私たちが本当に神様の御言葉の真実を知ることができるようにと願っています。先週は使徒の働きの1章12節から26節からお話をしました。イエス様が天に帰られて後、弟子たちが何をしていたのかということ、そういった記憶があります。もちろん彼らはイエス様の言葉に従ってエルサレムに留まっていたんですけれども、何もしなかったのではありません。約束を信じて一心に心を一つにして祈りに専念していた、祈り続けていたということが書かれています。でその祈りによってだと私は信じておりますけれども、神様は弟子たちがするべきことを示されました。それは弟子たちがずっと心に引っかかっていたことだと思います。なぜユダは裏切って脱落したのかということです。この、目を背けたくなるような事実と彼らはもう一度向き合います。そして示されたのがユダに代わる12番目の使徒を選ぶということでした。中でも挫折から立ち上がったペテロが唇を切って祈り求めた結果、マッテヤという人が使徒として選ばれました。この時くじが引かれたと書いていますけれども、これはこの12番目の使徒を選ぶということは主イエス様ご自身によることなんだということを、示すためのものだったと言えます。ですからこの聖書に習ってですね、私たちも役員を選ぶときはくじを引いた方がいいんだとかそういうことではないということですね。しかしマッテヤについてはこの後聖書に何も書いていません。ただこの十二使徒についてはそれぞれ伝説は残っています。伝説によりますと彼はエルサレムの教会で奉仕した後、現在の黒海からカスピ海沿岸の地方に行って宣教してそこで殉教したということです。このようにして12人が選ばれたことにはどんな意味があるんだろうか。やはり聖書では12というのは特別な意味があります。新しい神の民の中心となる12人が揃ったということです。ペンテコステに聖霊が与えられる前にこの12人が揃ったということが神様の御心であった。そしてそれはどうしても必要なことだったということです。このように使徒の働き一章にはペンテコステを迎えるにあたって必要な備えが一つ一つされていったということが記されているわけです。さて、今日はペンテコステですのでその聖霊が下ったという場面を一緒に見ていきたいと思います。第一の点ですけれども、このペンテコステの意味をまず旧約聖書から確認したいということです。2章1節をご覧ください。五旬節の日になってと書かれています。五旬節の日が満ちてというような表現です。マルコの福音書の1章でイエス様は時が満ちたと言われました。その時のことを思い起こさせます。神様の時がいよいよ来た、約束の成就が到来しようとしている、そんなことを示している書き方です。で五旬節というのは、日本でも旬と言いますと10日を表します。つまり50日目ということです。ペンテコステという言葉がそもそも50日という意味です。いつから50日目かと言いますと、杉越の祭りの間の安息日、その後50日目ということです。つまり週の最初の日に必ずペンテコステは日曜日になるんですね。五旬節というのはもともとイスラエルの民が守るべき祭りの一つとされています。三大祭りとして杉越の祭り、そして五旬節の祭り、そして秋の刈用の祭り、これが三つ、イスラエル人に主が守るようにと命じられた大きなお祭りです。でレビ記の23章15節から16節にこのように書かれています。 あなた方は安息日の翌日から、すなわち奉献物の束を持ってきた日から、満7週間が終わるまでを数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなたは新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならないと書かれています。でこれが新命記16章10節になりますと、7週の祭り、同じく新命記の23章の16節では初穂の刈り入れの祭り、で民数記の28章26節では初穂の日と言われています。まあ、ここから分かりますことは、時期的にも春の小麦の収穫の時期にあたるということです。私は香川に来て本当初めて、昔社会で習ったはずなんですけども、あ、5月が小麦の収穫の時期なんだということを香川県に来て初めて本当に実感しました。黄金の穂がたなびく麦畑がこの時期の風物詩です。神様はイスラエルの民がやがて約束の地に導かれて定住するようになったとき、その地で収穫した最初のものを主に捧げて感謝することを願っていた。それがこの七週の祭り、ペンテコステの祭りです。イスラエルの、つまりイスラエルの民を約束の地へと導かれた証、小麦を収穫できるというのは定住することの証です。いかに神様が共におられるとはいえ、荒野での、移住生活の中で小麦は作れません。小麦を収穫して神様に捧げるとは、つまり彼らが約束の地へと導かれたことの証です。その感謝を捧げるのがこのペンテコステのお祭りだったということです。でもう一つの意味を申し上げたいと思います。それはモーセとイスラエル人がエジプトを脱出してシナイ山にたどり着いて、モーセが十戒の律法を主から受け取った日ということです。このことは聖書にはっきり書かれているわけではありませんが、出エジプト記を丁寧に読んでいきますと、確かにイスラエルの民がエジプトを出てから、ちょうどエジプトを出たのが杉越、最初の杉越にあたります。でちょうど50日目頃にシナイ山に到着しました。その時期はほぼ重なります。その時モーセがイスラエルの民を代表して神様から律法を受け取った。その時からイスラエルの民は本当の意味で主の契約の民となったわけです。つまりシナイ山で主はイスラエルの民と契約を結ばれました。で聖書にはそのことがはっきり、それがペンテコステだったとは書いていませんけれども、ユダヤ人たちはこのペンテコステを律法が与えられた日として重要に守ってきました。旧約聖書からはペンテコステとはこのような意味があるということをお話ししました。さてこのようにペンテコステはユダヤ人のとても大事なお祭りでしたので、この時期エルサレムの都には世界中からユダヤ人たちが集まってきていました。この時皆が一つところに集まっていたと一節に書いています。でエルサレムの町には弟子たちが集まっていた家がありました。でそれが一章の13節に書いている泊まっている屋上の間ということになるわけですけれども、その場所が祈りの場となっていました。ですから集まっていたのは同じこの家の屋上の間であろうと、まあ、考えられるわけですけれども、しかしこの時エルサレムにいた多くのユダヤ人たちが、この後お話します聖霊が下った時の、まあ、激しい物音に気づきました。また家というのは神殿を表す場合もあります。また実際弟子たちはルカの福音書24章53節を見ると宮に集まっていました。まあ、こういったことを理由にこの時弟子たちが集まっていたのは神殿の庭ではないかと、まあ、考える人もいます。まあ、ある人は、まあ、おそらくこの弟子たちが集まっていた家が神殿にすぐ近い場所にあったのだろうとも考えます。で、皆とは誰のことでしょうか。もちろん人たちだけではありません。 1章15節に書いている120人ほどの兄弟姉妹、まあ、兄弟と書いていますけれども、まあ、女の弟子もいたと書いています。この人たちのことを含んでいると考えられます。で、後にペテロはこの出来事が先ほど購読文で読みましたヨエル書の予言の成就だということを語っています。で、先ほどの言葉を思い出していただきたいんですけれども、私は私の霊をすべての人に注ぐと言われています。つまり十二使徒だけではなく、その時主イエス様の弟子であったすべての人に聖霊が注がれるということです。さて、ついに聖霊が与えられました。その時の劇的な様子が使徒の働きには書かれています。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。息あるいは風というのは明らかに聖霊なる神様のシンボル、象徴です。イエス様もヨハネの福音書3章で聖霊の働きを風に例えておられます、まあ、しかしここでは穏やかな風というよりは激しい風が吹いてくるかのような現象、そして家全体を揺るがすような響きがあったということです。で、この後読みますと、この時の物音は近くにいたすべての人が気づくような激しいものだったということがわかります。聖霊が与えられた、そして天から与えられた印はこのように最初音があったわけですけれども、音だけではありません。それは目に見える形で起こりました。炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったと記されています。炎のような分かれた舌、ここにも意味があります。文字通りの炎ではありませんけれども、この時弟子たちに与えられたものを炎のようなものと表したことにはやはり意味があります。炎、そして火というのは旧約聖書においては神様の臨在を表しています。モーセが神様と出会ったのもあの燃える芝の中にいる神様とでした。また炎というのは神様の燃えるような清さを表します。すべての不純なものを焼き尽くして清める神様の働きを表しています。まさに炎というのは神様の臨在を表すものです。そしてそれらが分かれた舌のように見えたということ、もちろんこれもいやそのように見えたから書いたんだろうということにもなるわけですけれども、やはりここにも意味があると思われます。というのはその後の4節で舌という言葉は言葉という意味で訳されています。つまりこの後弟子たちが神様の大きな御業をさまざまな国の言葉で語る力をこの時受けたんだということを、まあ、この分かれた舌のようなものが下ったという表現は、まあ、表していると考えることができると思います。その結果何が起こったでしょうか。皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したと書かれています。皆が聖霊に満たされた、これももちろんイエス様の約束の成就です。あなた方は聖霊のバプテスマを受ける、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けるとイエス様がおっしゃったその通りのことがこの時起こったわけです。そしてこの約束が先ほどお話ししたようにすべての人に私の霊を注ぐという予言の言葉の実現、成就であったわけです。一つ誤解しやすいことはですね、ペンテコステのこの出来事の前にじゃあ聖霊様は何もしてなかったのか、もちろんそうではありません。預言者たちは神の霊に満たされて神様の言葉を語りました。もちろんダビデは聖霊に満たされて賛美の言葉を歌いました。そして新約聖書においてもあのシメオンという人は聖霊に満たされた人であるということが書かれています。じゃあこの時ペンテコステの出来事、 すべての人に聖霊が下ったとは一体どういう意味があるのでしょうか。やはりここで重要なのは、すべての人に下ったということです。それまでも特別な働き、例えば預言者のような人にはもちろん神様は聖霊を下しておられました。特別な働きのために召された人にそれが与えられていたわけです。しかし今やその聖霊は主イエス・キリストを信じ救われたすべての人に与えられたということです。それが人々を主イエス様への信仰に導き、救いを完成する聖霊の働き、新しい契約、新しい救いの時代の到来を力強く告げるもの、イエス・キリストの十字架と死と復活によって始められた救いを明らかに示すもの、それがこの聖霊のが下ったということの意味です。まさにヨエル書にですね、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐと語られたその予言が成就した瞬間、それがこのペンテコステの出来事です。さて4節に戻ります。聖霊に満たされた人たちは御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したと書いています。さっきお話ししたように他国の言葉とは他の舌というのが元々の意味です。聖霊が炎のような分かれた舌の形で一人一人にとどまって聖霊に満たされた人たちは他の舌、つまり外国の言葉で話し出したということです。まあ、これは習ったことのないはずの言葉で話すことが可能になったということです。この時聖霊に満たされた人たちが語ったのは何だったのでしょうか。もちろん単なるおしゃべりではありません。ヨエル書には予言をすると書かれています。つまり神様から示された言葉を告げるということです。11節の人々の言葉からは神の大きな御業を語ったということです。ここで与えられた聖霊、そして聖霊の賜物はこの神様の大きな御業を語り継げるため、主を賛美するためであったということです。で、聖霊に満たされた人たちはそれぞれ主イエス様の御業、そして福音の言葉を語り継げました。そしてこれはもちろんこの後福音が世界中に伝えられ広がっていくことを前もって示す出来事だったということです。さて5節以降はこの時起こった出来事に対して人々がどのような反応をしたのかということです。この時どんな人たちがいたのでしょうか。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたがと書かれています。敬虔なユダヤ人たちとは神を恐れるユダヤ人たち、あるいは人種としてのユダヤ人というよりはユダヤの教え、まあ、この時でしたらユダヤ教と言っていいでしょうか。その教えを信じる人たちということです。さっきお話ししたようにユダヤ人にとっては大変大切なペンテコステのお祭りの時ですから、世界中に散らばっているユダヤ人たちがこのお祭りに参加するために集まってきていました。わざわざ祭りのためにやってくる、やはり敬虔な人たちと言えます。まあ、ただ住んでいたとも書いていますので、巡礼者たちだけでなく、まあ、この時あらゆる国からエルサレムへ移り住んだ敬虔な人たちが大勢いたということでしょうか。また11節に書かれている回収者、特にこの移り住んだという人たちはもともとは外国人で違う宗教を信じていたけれども、ユダヤ人の教えに共鳴してユダヤ人の教えを信じるようになった人たち、まあ、そういう人たちも実はユダヤ人として認められるわけですが、そういった回収者たちが世界のあらゆるところからエルサレムにやってきて住んでいたということでしょうか。聖霊が起こった下った時の激しい風が吹いてくるような響きはこの人たちにも聞こえてきました。 そして何事が起こったのかと大勢の人々が集まってきたわけです。でこの後のペテロの説教を聞いて少なくとも3000人が救われたと書いていますから、3000人以上の人々がこの時集まっていたということです。でこれだけの人々が集まれるのは、まあ、エルサレムでは神殿の庭の他にないわけですから、やはりこの時、少なくともこの時は弟子たちは神殿の庭にいたはずです。でこの時集まった人々が聞いたのは、それぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すその言葉でした。まあ、最近は外国の旅行者の方が多いそうですけれども、少し前に京都に、里帰りして、まあ、ちょっと観光地に行ったんですけども、まあ、確かにいろんな国の言葉が聞こえてきて、以前だったら、ああなんか英語喋ってるなっていうぐらいだったんですけども、まあ、英語、中国語、韓国語ぐらいは、ああ多分そうだろうなっていうのは分かるんですけど、もうそれ以外の言葉になったら、いかにこの人は何人だろうかと本当もう分からなくなりますけれども、この時人々はあらゆる国の言葉で、そして、まあ、その母国語の人にとってはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話しているのを聞いたということです。集まった人たちの反応は驚き呆れてしまった、驚き怪しんだということです。まあ、これはどちらかというと素晴らしいと言って驚いたというよりは戸惑う、もう何が起こったかわからない、まあ、そんな驚きの様子です。人々が混乱している様子が伝わってきます。人々が驚いたのは弟子たちがそれぞれ自分の国の言葉で話しているのを聞いたからです。騒然とした中にあっていろんな国の言葉が聞こえてきます。でもちろん自分の国の言葉で語られたことだけは耳に入ってくるわけです。まあ、さっきも言いましたようにエルサレムの町ではもういろんな国の言葉を聞くこと自体は珍しいことではなかったでしょう。しかしその言葉を語っているのがイエスの弟子たちであったということが人々を驚かせました。この人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。イエス様の弟子のほとんどがガリラヤ出身であるということを人々は皆知っていました。ちなみに、まあ、これも本当不思議なことですが、イスカリオテのユダだけはガリラヤ出身ではなかったことが、まあ、どうもはっきりしているんですね。しかしこの時もうユダはいません。でマッテヤがどういう人か分かりませんけれども、まあ、イエス様の弟子たちは皆ガリラヤの出身の人たちだったということです。でそのことを皆知っていたわけです。まあ、しかしガリラヤの人たちという言い方にはガリラヤの田舎者というような軽蔑の意味も込められていました。あるいは正式な教育を受けてない人という偏見もありました。つまりエルサレムにいないとちゃんとした教育は受けられない、まあ、日本で言えば東京に行かないと大学はないんだとか、そんな感覚でしょうか。所詮ガリラヤ人たちが、教育を受けていないガリラヤ人たちがという軽蔑の意味もあったでしょう。しかしその人たちがさまざまな国の言葉できちんと神様の言葉を語っているのを聞いて人々はもう驚いたということです。で9節から11節に書かれている地名はおそらく1世紀のローマ世界で特にユダヤ人たちが多かった地域、ユダヤ人のコミュニティが存在していた地域と言われています。西はアフリカのリビアから東は今のイラン、中央アジアに至る広い地域、南はアラビア半島、北はトルコ、ギリシャに至る地域、言ってみれば当時知られていた主な世界のほとんどです。この世界中からエルサレムに集まってきた人たちに対してそれぞれの国の言葉で神様の大きな御業が語られました。福音が語られました。そしてこの出来事もイエス様が弟子たちにお話になった地の果てにまで私の証人となります、その約束の言葉の先取りと言えるでしょう。イスラエルの民の出エジプトとアラノでの経験が イエス・キリストを通してなされた様々な御業を先取りして示していたということは、まあ、確かですけれども、その意味で最後に最初のペンテコステと、そしてこの聖霊の下ったペンテコステを比べてみたいと思います。杉越の出来事を通してイスラエルの民がエジプトを脱出して50日目、それが、まあ、いわば最初のペンテコステの時です。この時シナイ山でモーセを通してイスラエルのために律法が授与されました。この時の出来事は出エジプト記の19章の16節から18節に書かれていますけれども、雷と稲妻と密雲、角笛の音、煙、全山が激しく震えた、このような現象が起きました。そしてそれは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからであると書かれています。神様の臨在が現れて、そしてその臨在がこのような激しい現象の中に示されました。そしてこの時与えられた律法、それは神様とイスラエルの民との間の契約です、約束です。これによってイスラエルの民は本当の意味で神の民となりました。そしてイスラエルの民がこの戒めに従って歩む限り、神様、主もイスラエルの真ん中に臨在されると約束されて、まあ、この後幕屋が釣られたわけです。さて新約聖書の時代、イエス・キリストの十字架による贖いによって神殿幕屋はもはや不要のものとなった時にペンテコステを迎えました。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。まあシナイ山全部が震えたというあのスケールの大きさと比べると違うような気もしますけれども、しかしこの時も確かに聖霊が下られた印が起こったわけです。激しい風が吹いてくるような響き、家全体が響き渡る、それはまさにシナイ山に主が臨在された時のあの出来事を思い起こさせるものです。そしてその場に集まっていた人々には大きな驚きが起きました。かつてシナイ山でモーセを通して実戒が与えられた時はイスラエルの民は大きな恐れと驚きに満たされました。しかしそれは聖なる神様の臨在に遭遇した恐れでした。そしてただ一人モーセだけが近づくことを許された近寄りがたい神への恐れだったわけです。それに対してイエス様が天に上げられた後、聖霊が与えられたペンテコステはどうだったでしょうか。激しい風、家全体が響き渡る、聖霊が与えられたことが音によって、そして目に見える形で明らかにされました。しかしそれは近寄りがたい神への恐れではなく、むしろ神様との親しい交わりの印であったわけです。そして聖霊が一人一人に与えられた、これは言ってみれば心に刻まれた律法、新しい律法が与えられたと言ってよいのではないでしょうか。このように考えますと、かつてユダヤ人たちが言ってきたようにペンテコステにモーセの律法が授与された、その記念の日であるとすれば、今度新約聖書のペンテコステは聖霊が下ったということは、つまり一人一人に心に刻まれる律法、新たな律法が与えられた日ということができるのではないでしょうか。そして杉越の祭りがイエス様の受難と復活の日に変えられたように、モーセに律法が与えられた日は聖霊が一人一人に与えられる記念日に変えられたということです。このようにペンテコステは新しい時代の到来でした。しかしそれは預言者を通して主が私たちに語ってくださったことの成就であり実現であったわけです。そしてこのお言葉の通りに私たちにも今この神様の霊御霊が注がれていることをもう一度覚えて感謝したいと思います。お祈りします。